はい、次、問47ですね。メゾレベルのソーシャルワークについて正しいものはどれか3つ選べということで問題出してますけれども、まずですね、このメゾレベルのソーシャルワークって一体何なのかというところですね。3つの面接技術というところから見ていくとすごくわかりやすいので見ていきたいと思います。
勉強的にはですね、このソーシャルワークの3つの面接技術というのがすごく大事になってきます。で、まあ、ここにね、援助者がいるとしましてですね、まあ、ケース、個別ですね。個別とか家族に対してするものが一応ミクロソーシャルワークですね。はい。ちょっとこう広げてグループになるとですね、集団ですね。集団とかグループになると、メゾソーシャルワークという言い方しますね。はい。で、もっと広げて、今度はコミュニティとかね、まあ、地域になってくるとマクロソーシャルワークという言い方しましてですね、まあ、このイメージをちょっと覚えとってほしいんですね。で、ミクロ、メゾ、マクロと分けていくとですね、ケースという言い方するんですけど、ケースワークで、メゾがグループワーク、マクロがコミュニティワークという言い方しましてですね、ミクロが個別援助技術で、メゾが集団援助技術で、マクロが地域援助技術という言い方をします。はい。で、ミクロに関しては、まあ、個人とか家族を面接するような形でですね、まずは問題を収集して、情報収集して、援助の計画を立てて、実践評価という流れで進んでいくって感じですね。はい。で、メゾですね、集団援助技術は、プログラムの参加とかなんですけど、他のメンバーはまず観察します。で、そのメンバーと、まあ、共通の問題を発見して、まあ、役割を交換し、で、社会的学習をして、まあ、援助の分かち合いと、まあ、こういう順番になりますね。はい。で、最後、マクロですね。まあ、地域の住民組織とか、あと、まあ、福祉施設とかね、あとも行政機関とか、いうところになってきますけれども、まあ、地域住民の福祉サービスの利用であったり、ボランティア活動であったりとか、まあ、災害の被災者集団へのサービスとか、まあ、こういったところは、こう、マクロソーシャルワークになってくるかなと。
というところで、ミクロが個別で、メゾが集団、マクロが地域というところで、ミクロ、メゾ、マクロの順番でこうだんだんこう規模感が上がっていくというようなイメージでいいかなというふうに思いますね。ということで、今回はこのメゾレベルのソーシャルワークというところで、正しいものを3つ選ぶというような問題ですね。ということで、まず2番から見ていきたいと思いますけれども、通所サービスでのグループ活動やグループホーム、サロン活動はメゾレベルのソーシャルワークであるとありますけれども、これ丸ですね。メゾレベルというのは、まあ、集団であったりとか、あとまあグループとか、まあ、そういったレベルのこうソーシャルワークであるというところでですね、まあ、回答にも書いてあるんですけども、まあ、社会的孤立が問題化する中で、まあ、人と人とつなぐこのメゾレベルのソーシャルワークの重要性が極めて認識されているというところですね。ということで、まあ、2番はね、ちょっとまあ丸にしやすかったかなというふうに思います。で、次4番ですね。ワーカーは常にリーダーシップを発揮して集団の過程をコントロールしなければならないと、まあ、すごい強いこう文章になってますよね。強い言葉なので、まあ、これはバツにしやすかったかなと思います。常にリーダーシップを発揮するとかね、ちょっとこれもやっぱ言い過ぎなんですね。まあ、この辺のこう言い過ぎた文章っていうこの感覚っていうのも結構まあ大事に、問題を解く上ではすごく大事になってくるので、この辺の感覚っていうのは身につけていただきたいんですけども、まあ、この文章に関してはね、常にリーダーシップを発揮するわけではなくて、こう成り行きにこう任せることはあってはならないんですね、ワーカーっていうのはね。はい。ただ、その心身のまあ自立度が比較的に高い集団っていうのもあるんですよ。まあ、そういった集団に対してはこうメンバーのこうリーダーシップを取っていくというのがすごく大事にはなってくるという感じなんですけども、だからまあこの常にリーダーシップを発揮するとかっていうのはまあちょっと言い過ぎかなというところで、4番は×ということになりますね。で、次5番ですね。メゾレベルのソーシャルワークはメンバーが集団との関わりの中で自身の存在意義や生きがいを再確認し、個人の抱える問題の解決を目指す手法であるとありますけれども、これ丸になりますね。一応まあ集団とかグループという説明させてもらったんですけども、まあこれメンバーが集団との関わりの中で自身の存在意義や生きがいを再確認して、まあ、個人の抱える問題の解決を目指す手法。まあ、その通りですね。はい。だから、まあ、この個人の抱える問題の解決を目指す手法っていうところだけ切り取ると、まあ、ミクロレベルのソーシャルワークのことなんじゃないんかみたいな感じで思われる方もいらっしゃるかなと思いますけれども、メンバーが集団の中で自分自身がこうやりがいとか生きがいとか、存在意義っていうのを再確認するということが、個人の抱える問題をも解決するでしょっていうことですね。はい。なので、これ5番もあるということになりますね。はい。はい。で、次1番ですね。心身の自立度の高い高齢者の集団に対してはリハビリテーションを重視したアプローチが有効であるとありますけれども、これも確実に×ですね。これはわかりますよねというところで、まあ、心身の自立度が高い高齢者の集団に対してリハビリテーションを重視するってちょっとおかしいじゃないですか。はい。まあ、有効であるかどうかっていうのは、まあ、 有効かもしれないですけど、ちょっとわからないじゃないですか。じゃなくて、正しい文章に直すとですね、まあ、身体的な自立度が低い高齢者の集団に対してリハビリテーションを重視したアプローチが有効であるというのが、まあ、正しい文章になるかなと思いますね。まあ、身体的なこう自立度が低いので、まあ、リハビリテーションを重視してもらって、まあ、身体的な自立度をちょっとでも上げてもらうというアプローチって有効じゃないですか。なので、正しい文章はこうなりますね。ということで、1番バスということになります。で、最後3番ですね。心理的なニーズの高い高齢者に対しては、メンバー間の相互支援によって成り立つセルフヘルプグループを活用することも効果的であるとありますけれども、これは丸になりますね。はい。まあ、この文章を丸にしやすかったかなと思いますけれども、この活用することも効果的であるみたいなこの最後のこうニュアンスですね。これもね、結構丸な可能性がかなり高いので、まあ、こういったこう言葉でね、こう丸か×かっていうのを判断するっていうのも、まあ、一つテクニックになってきますんでね、この辺の感覚っていうのもしっかりとこう問題を解きながら、掴んでいっていただけたらなというふうに思うんですけれども、まあ、この3番の文章のまあ解説としてはですね、まあ、例えばですね、同じような喪失体験によって生きがいを失いかけている人たちには、メンバー間の相互支援による効果が期待できるというところでですね、まあ僕らなんかでも、まあ例えば仕事でミスしましたってなった時に、まあ同僚からね、俺もそんなミスしたことあんねえ、まあ頑張っていこうや、みたいな感じでこう言われるとですね、まあこっちもこう、あ、そっか、よかった、なんか同じミスしてる人おったんや、みたいな感じになるじゃないですか。だからそれでまたちょっとまた、仕事のモチベーションが上がるみたいな感じですね。はい。だからまあこれ高齢者に関わらずですね、やっぱりこう人と人とのつながりって結構大事になってくるよね、ということをこう、この文章で言いたいというところで、まあそれはまあ難しく言うと、まあセルフヘルプグループ、みたいな感じでこう難しくこう言ってますけども、まあ僕らでも結構ね、こうそういう感じのことはあるかなというふうに思いますね。はい。まあそれをまあその活用することはまあ効果的だよねというところを言ってますという感じです。ということで3番丸ということになりまして、この47の正解は2、3、5ということになります。で、ここのね、ソーシャルワークのところも、まあまあ大概出てくるので、しっかりとね、勉強しておくべきところかなというふうには思いますね。はい、以上です。ありがとうございます。